ハートフルデイズ。
ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、お客さん窓際のテーブルにお通ししたからね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと西の島町ダンクの白野勝さんと沖の島町五大測量設計の平田実さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
で、二人はたまに会ってるってことですか？
しょっちゅうです。
あ、しょっちゅう？
野球の大会があれば必ず会う。
あ、
どっちも指導者入ってるんで。
え、それぞれのチームもあるし、一緒にやることも。
今合併チームで出てるんですよ。4年生以下の大会で、4年生がチームが組めないんで、うちと合併してやって、だけど西郷西の島合同チームで出てるんですよ。
それの監督と
僕やっててコーチをやってます。
あ、監督がミノルさんでコーチがマサルさん で島を越えて一緒にチームを作って、ミノルさんとマサルさんの出会いはどこからなんですか？
小学校
だな。
陸上
かバスケか。
陸上が先。
招待練みたいなね、
小6の
陸上か、
陸上だと思う。
でもミノルさんは出身は
西郷です。
西郷、沖縄島町。
沖縄島町。
マサルさんの出身は
西の島。
西の島、だからそれぞれ島は違ったけれども小学校の時に出会った。
全沖陸上だね、道前道後の陸上大会があって、
じゃあその小学校の時に陸上の大会で出会ってから。
そうです、そうです。
中学、部活動入る、で野球してる、
中学校の陸上でも出
会う、で高校一緒になる。
高校は一緒の沖高校に。マサルさんはなんで沖高校にしたんですか？
もともとそれこそミノルも道後におって、最後に、でメンバーが揃っとったんですよ、で中学の監督が、まあみんなで沖高校行った方が価値があるぞみたいなことを多分言われて、
で沖の島町に行って、沖高校で一緒に野球を。じゃあもう出会いからするともう長いですね。
もう長いよ。
30年ぐらいですか？全然近いんじゃないですかね。
ねえ、それで高校の時野球一緒に。
そうです、そうです。
クラスも一緒だし。
3年間一緒。
3年間。
エリート軍団
です。俺らこんなんばっかりで。
大きい高校甲子園決めた時はポジションはどことどこだったんですか？
僕キャッチャーです。ピッチャーです。
ちなみにピッチャーです。
バッテリー。
バッテリー
で甲子園に。それから2人はどういう道に進んだんですか？ミノルさん。
僕は測量学校に1年行って。
大きい高校卒業して、
測量学校行って。
それは どこの
大阪です。
大阪の測量学校に行って、
でちょうどこの五大測量設計の社長さんが沖高校の講演会会長をやっとって、その話で1年学校で資格取って帰ってきなさいっていうことで1年学校行きました。そこからもうここで五大測量設計22年目か。
そんなになる。
19からだけ。
そのでも1回測量学校に出るときにはもう沖に戻ってくるっていう。
そうです。
もう
地元就職がほぼ決まった状態で1年学校行って、
その出ようかなとか外で働こうかな
って。いや、そもそも僕もう何もする気なかったんで就職しようかなと思っちゃったけど、社長の方からその話いただいて、1年なんとか頑張って学校行って、で今です。
もうその初就職ももともと沖の島しか視野になかったんですか？マサルさんは沖高校卒業してから、
はい、奈良の方の大学行きました。
奈良の大学に、その後は。
で大学で野球して、でもともと帰りたい気持ちはあったっすけど、でとりあえずいろいろ探しまくったら松江でヒットして、松江に10年ぐらいおって、 でそれから西之島帰って5年6年経つのかな。そしたらこういうミノがね野球教えとったり、また合併したりみたいな、
なんかすごい縁ですね。
ねえ、わけのわが腐れ縁ですね。
バッテリーがまたバッテリー組んで。ミノルさんはその島から出て一回大阪に行かれた時ってあのイメージはどんな感じでした？初めて島を出たわけですよね。
ですね。こっちに帰るためにじゃあ1年頑張ろうかみたいな感じで、出たんで、なんだろう、イメージもクソもなかったですね。とりあえず1年頑張る、で、絶対こっちに帰りたかったん で、しかもちょっともしこっちで指導者したいなっていうのもあったので、学童の、
その時から
もう ずっとありました。
もうやっぱり、自分の軸がもう野球だったから
ですね。もう野球と共に育ってますけどね。
マサルさん、松江でサラリーマンを辞めて西之島に戻ろうってなった一番のきっかけは何だったんですか？
きっかけは、いつでも俺は帰ってもよかったですけど、きっかけ言うでコロナの時でしたけどね、ちょうど。
そうだったんですね。
でも何がきっかけかって言われたら、特にないですけど、
もうそろそろ、
じゃあ帰るかってなった時がその時だったみたいな。
仕事のこととか帰って何しようとか、なんかそういう心配とかはなかったですか？
で帰ったらまあやるっていうのは明確には決めとったですけん。
ああそうなんですね。
そう一から帰ってきて一からやったわけじゃないですけん。
あ、もう帰って自分で仕事をするために松江でいろいろ準備をされてた。
まあそうですね。
松江ではどんなお仕事されてたんですか？
まあ冊子関係の仕事ですけど、でそれで会社員で勤めて、まあある程度ね、話しつつ帰って、
で今は、あのダンクではどんな仕事をメインにされてるんですか？
建築の仕事ですね。
例えば
、まあ、ガラスが割れました、直してください、はい、網戸が破れてます、虫が入ります、網戸張ってください、はいはい、
社員さんも抱えて？
いや社員はおらんす。
もう一人で、
はい、
全部、
はい、
されてるんですか？
会社がちっちゃいですもん。
そうか、だから松江で会社員時代に技術をつけて、いずれ西之島になったら自分でやろうっていうのを決めて戻られて今されてる
って
ことか。頼もしいですね、同級生。
西之島に差し屋さんがないんだよ
ね。もともとないですけどね。
それはないから、じゃあ差し屋さんになろうって決めたんですか？
いや、たまたまそれをなんか繋がっていったっすね。たまたま就職したとこは冊子屋さんで、でここもあそういえば冊子屋ないじゃんみたいな、
やろ、
はい、それでなんとかかんとか飯が食えてますわ。
でもね、お互い一回島離れて戻ってきて、このなんか同級生バッテリーのこういう今の姿ってどんな風に見てるんですか？
どんな、いや俺も指導者が短いですけん、だからミノがやっとるその9年ね、5年やる、監督業4年やるっていうのもすごいなと思うんですよ。そこだけは見習われてもいいかなと思いますよ。あと見習うとこないですけど一切
そうだ。
ミノルさん
はどうなんだろう、あのバッテリーっていうかなんかプレイヤーじゃないですか、もうプレイヤーっていう感じじゃないよね。
あ、
完全に指導者に上がってるんで、指導者として子供を見てる方なんで、
でも情報共有はできるよね。
そうですね。
だから例えばミノルのチームがどっかと試合しました、で次僕らがそこと当たりますってなると、ちょっとミノに電話して、やるとこだった、でバッテリー良かったよとか、であそこ一番要注意だよみたいな、そういう情報共有はすごい、
しょっちゅう連絡が取りますね、野球に関しては。
ハートフルデイズ。
さて皆さん、西之島町ダンクの白野勝さんと沖之島町五大測量設計の平田実さんのお話、まだまだ続いていますよ。
ミノルさんがね、先に帰ってきて沖に、その後マサルさんが西之島に帰ってよってなった時はどんな気持ちだったんですか？
嬉しかったですね、素直に。
ま
あ、同級生が増えるっていうことがまず一番ですし、
確かにね。
でそのタイミングに 学校で野球作ってくれたんで、うん、それはもうありがたいですね。
マサルさんはまあ野球帰ったら野球の指導者しようと思ってたんですか？
いや全く。
え全く？
いや僕は帰るまでには、うん、今おるスタッフの人らが話はしとったらしいんですよ。
西之島で野球、はい、作りたいチーム作ろうって、うんうん、全くなかったんですか？
なかったです。
子供たちが野球するバカは西之島にじゃなかった
ないです。公園のみ。
公園のみ、
はい、
あ
中学校もなくなったし、ね、
そうそう、
あ
中学もなくなったっすけ。
あじゃあ本当に野球する場機会がなかったんですね。でそれで先輩たちが作ろうって言ってるところに
僕が帰って、うん、でお前ちょっとみたいな、
うんうんうん、
でこういう話あるけど、うん、ちょっと一緒にあれしごさん、
うんうん、
ああ分かりました、
やろう。
でそれでもんじゃやろう、
うん、
でそれこそミノン一発目の練習試合がミノの今おるチームで受け入れてほして
なんか
もう右も左子供らもうどっちに走っていいか分からんようなレベルですよ。
いや本当に
な
3年生ぐらいじゃなかった？そう30対0とかそんなでその子らが今 OBC でエースしとる子らがその子なんですよ。
全国大会、はい、
そうそう
子らが今一番最初の子なんで。
へー30対0だった子が
もう多分もう嫌になるんじゃないかなっていうような。
でもそこからね育てて それぞれ育てた子がでその、ね、島根の代表としてじゃあ全国出るわけですよね。 それってなんか
ちょうど中二中三世代、ね、
そうだね。
指導者としてはそれってどんな気持ちなんですか？
嬉しかったですねやっぱね。教え子が、まあ、その学童の時にその何を教えたかって言われたら特別なこと教えてないですけど、
確かに、
う
ん、
もう逆に言えば中学校にどうやってスムーズに上げてやろうかなっていうことしか考えてないので、うん、特別な練習も別にしてないですし、うん、普通と通りのキャッチボールとノックぐらいで、まあ、一番は野球をやめさせないことが一番かな、うん、でも僕今でもそう思ってますし、うん、まあ、その頃がスムーズに上がってくれたんで、うん、まあ、あわよくばそのまま沖高校に上がってくれんかなと思って
そこは絶対だよな、
ね、それしかないよね。学童の指導者も本当それだけですね。
勝手なイメージですけどなんか離島ならではのハンディがあるんじゃないかなって思っちゃう。やっぱり練習試合するにも、はいはいはい、その島の中だけでやるのも大変だし、うん、とか試合にじゃ行くってなった時にやっぱ船で渡っていかなきゃいけないって中で強くしていく、はいはい、それを子たちを指導していくって
確かに試合は大変ですね、うん、まあ、お金かかるんで結局やっぱり、うんうんうん、まあ、うちらはその、まあ、部費のために保護者が草刈りとかそういうこともするんですけど、やっぱり一番そこですよね。本当は指導者としては毎週のように遠征行ってゲームしてっていうのが一番理想ですけど、なかなかそれはきついので、
どうしてもね、うん、どう僕ら西之島最後ここでのやり取り、ミノルのチームと練習試合しよう、うん、で今回はこっちがじゃあ西之島が最後行ったから、うん、で次最後は西之島行くわって、
うんうん、
必然的にこう順番にこう、うん、行ったり来たり、でももうお互い分かるっすよね、
手の内が分かるんで。
あそこも仲良
く去年はうちは多分こうやれば勝つよっていうのが分かるんで、まあ、そればっかりするわけですが、で今年はうち負けとるんですよ西之島に。もう分かってるんで、もうだけ手の内がほぼ分かるっていうのが、まあ、よし悪しですね。
子供らも仲良くなりすぎてなもう試合なんか練習試合なのになんかおいみたいな、うん、よーみたいな
公式戦ももそんな感じです。
そうだからあれもいいか悪いかよく分からんよな。
よしなのか悪いのか分からんけど、まあまあそれをじゃあやめるかってやめることは多分ないと思う、まあ、
ないね。
今その4年生以下の大会がちょうど合併でやってるんで、余計でも仲良くなるし、でまあそこそこできる子たちなんで4年生たちが。
でもやっぱりそうやって時間を超えてね、また同じチームの監督コーチとしてこう今やれるっていうことはなんかどんな風に思ってるんですか？
いや想像もしなかったですね、これは、
そもそも西之島に野球ができるなんか思ってないしね、
もう全然指導者として同じベンチに入るっていうことは多分一緒ないんだろうなと思ってました。
結構同級生多いんですか？帰ってきてる
多いですね。なんで10人中7人
おいっす、おるおる同級生は
こんなにたくさん、
指導者が
指導者が 4、5人おる、
まあ、多分5人は指導者か、あ6人だわ、ユージゴッ
キー、あ
ー、え10人中7人帰ってきて
7人中6人が今指導者、
指導者、
で我々が学童を見とって、そのもう一人が今離島甲子園を沖でやるんですけど、その監督します。でもう一個の学童の監督さんも同級生ですし、
もう島の沖の野球をね、このお二人の世代が、
そうですね、ちょっと昭和60年世代が増えてきましたね、指導者としては。
一緒にねチームだった メンバー一緒に甲子園行った仲間がまたこうやって子供たちを率いて全国に連れ出してるっていうのを見ると、やっぱ同級生としても誇らしく思ってるんじゃないですか。
いや応援はしてくれてますね。あのなかなか見に行くことはできなくても、うん、あの寄付金いただいたりとかはやっぱありますね。
なんかそれ沖田県そんなのがあるんかな。
それもあるかもしれないですね。
沖ってまあどっかがボーンと行けば、うん、じゃあミノルのとこの子がおる、うん、誰々のとこの子がおるってなったら、なんかおじいさんおばあさんらでも寄付してくれたり、うん、あそこのあのとこの子だわとか、
うん、もうなんかあれですね、一個の大きい家族みたいな。
いやそうそうそうそう、
もうあの子の子だけ、なんかもう自分の親戚みたいなね気持ちで頑張ってっていう、うん、
まあ、自分らが甲子園行った時もね、
そうそうそうそう、
すごいその応援されたんでね、うん、
多分県こそね、
それに関しては多分他の高校ではないのかなっていう、
うん、と思う、うん、ないと思う。本当に独特ですけんね、大きい、あ本当に、
うん、でもそれが好きなんですよね。
それがそうです、要はそうなります ね、
ね、
でもだからそれが無理な人もやっぱ無理じゃないですか。あでもちょっとその感覚がね合わない、
近すぎるとか
近すぎる、
うん、まあ、っていう方も確かにおられる、うん、
ね、うん、もう全部がもうバレてるような
手の内が、
そう、いや、なに、ど、ね、晩飯買いに行くとかさ、買い物する、あ、今日でに、あ、今日焼肉、あそこは今日焼肉だよみたいな、いや極端なし、そんな感じになるんですよ。
わかる。
まあいいこともあれも悪いことも、
そうそうそうそうそう、
まあ、ちょっと悪いことしてそれが、まあ、すぐ広まっちゃうんで。
楽しいですね。
他にはないような感覚ですよね。
特殊です ね、
ね、
これから叶えたい目標とかこんなことやってみたいっていうことがあるんですか、みのるさんは。
自分が指導者としての目標は別にあの全国大会とかまでは考えてないんですけど、ね、まあ、今言ったように、うん、中学校にスムーズに上げるために子供らを教えてあげたいなっていうのがまあ第一なんで、うん、なんだ、まあ、一番は教え子が甲子園に行くことですかね。まあ一番ですね、うん、それが
沖高校から、
もちろんできれば沖高校から。
マサルさんは。
そうですね、沖高校をもう一回ね盛り上げてほしいですよね、うん、なんかよそのチームに負けんように、うん、せっかく揃ってますけん、うん、一つになればね、うん、
可能性はね、
可能性はゼロじゃないですけん、うん、まあ、どこ行ってもゼロじゃないですけど、うん、まあ、できればね、沖なら沖に育って、まあ、いつか出ればいい話じゃないですか、うん、まあ、慌てて出らんでも、
もう連れて行ってもらう立場ですからね、うん、20何年前は連れて行く方だったんですけど、うん、今連れて行ってもらう立場ですけど、まあ、それこの中に教え子がおればね、うん、一番最高ですからね。
あ、なんかすごい夢がね、なんかつながってる感じがすごいですね。連れてった、ね、島の子供たちがまた今度大人になって子供たちに連れてってもらう。あ、なんか素敵。
ハートフルデイズ、
いかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた、本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。